お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは神様の民の食べ物、清い動物と清くない動物。今日の聖書の箇所はレビ記11章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記11章の学びを続けていますが、神様が命じられた清くない動物についてケロッグ博士の言葉を引用してみましょう。現代科学の最も偉大な発見の一つは、動物にとってかかりやすい病気のうちの多くのものが寄生虫がその動物に寄生していることによるという事実が分かったことです。寄生虫のいないものというのもおそらくはないようですが、汚れたものを食べて生きているものたちが特にそのような病気に感染します。レビ記のこの章から出てくる疑問に関係のある大切なもう一つの発見は、これらの寄生虫による病気は動物にも人間にも共通のもので、動物から人間に移るものであるという事実が確かめられたということです。またケロッグ博士は続いて豚の繊毛虫、七面鳥のジフテリア、馬のビソ病を挙げています。明らかにモーセはこれらの病気を理解してはいなかったし、確かにエジプトの医者たちもそんなものは知りませんでした。ですから神様が清いものと清くないものの区別をつけたのです。このことは歴史の中でも証明されています。1885年にパリのアカデミー・オブ・メディスンに発表されたノエル・ド・ミュシュー博士の記述を見てみましょう。モーセはヘブル人の食事から特に寄生虫のつきやすい動物を排除した。そして伝染性の病気のばい菌や胞子は血の中を循環するものだが、モーセはヘブル人が肉を食べる前に動物の血はすべて絞り出さなければならないと命じている。モーセはどのようにしてそのことを知っていたのでしょうか。神様が彼に教えられたのです。続いてケロッグ博士の別の文章を引用してみたいと思います。ずっと昔伝染病がヨーロッパを荒廃させたときに、ユダヤ人たちは彼らの食事の規則を守っていたために世界的に伝染を免れました。そして彼らが伝染を免れたことで一般的な疑惑が怒りへと鼓舞され、彼らが井戸や泉に毒を入れて異邦人の隣人たちを大量に殺したのだと非難されました。またホスマー教授は次のように書いています。イスラエルの歴史全体を通して法律を与えた古代の人々の知恵が顕著に現れている。ペストが流行した時、ユダヤ人たちは他の人々のように苦しむことはほとんどなかった。長寿と一般的な健康については彼らはどの時代においても注目すべき存在だった。今日生命保険の事務所では他の民族の人たちよりもユダヤ人の命の方が価値があると言われている。クリスチャンは何を食べるか、また体をどのように使うか、そしてどのようにケアするかに関して自分の体を無視するべきではありません。クリスチャンは自分の体が今日神様の幕屋であり、また聖霊様の宮であることを忘れてはなりません。 それと同時に私たちはとてもはっきりと、何でも食べたいものを食べてよいと言われています。何を食べるか、食べないかということに霊的な価値はありません。事実そのようなアプローチは迷信に過ぎません。新約聖書ローマ人への手紙14章14節には次のように書かれています。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。また第一コリント8章8節と10章31節には次のように書かれています。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。それではレビ記11章の本文に入りたいと思いますが、11章の1節から2節。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べてもよい生き物は次の通りである。神様は光と闇、夜と昼、黒と白、正と不正、清いものと清くないものの間に厳格な境界線を引かれます。神様こそが光と闇の区別を作られる方なのです。人間の識別の性質を鋭くして、神様の作られたこれらの区別に人が敏感になるようにするのが神様の意図なのです。神様は人が善を愛して、悪を忌み嫌うことを望んでおられます。今の時代、正と不正、善と悪の区別に対する人間の敏感さが鈍くなっています。人間は人生のすべてのものを道徳意識のない灰色の区域に入れようとしています。神様は人間を清めと許しのために祭壇とキリストの流された血に行かせるためにこれらの境界線を引かれたのです。最近私はインターネットでなぜ人を殺してはいけないのですかという質問がたくさんあるのを見つけました。その質問に対して様々な人がいろいろな答えをしているのですけれども、どれ一つとっても的外れで、そして絶対的な価値観に立っておりませんので、いずれも相対的な答え、灰色の答えしかなかったのに非常にがっかりしました。かつて日本の社会において当たり前であった人を殺してはいけないという倫理価値観が今非常におぼろげなものになっています。どうやって何が正しいかを知るのですかと聞く人がいますが、神様が正しいと言われることが正しいのです。この世界は神様が作られました。ですから神様が作られた規則以上に良い規則はないのです。神様は特定のものを清いとされ、また別のものを清くないと宣言されます。人間は罪に満ちた世界に住んでいることを思い起こされなければなりません。人は善を選び、悪を避けることを学ばなければなりません。そしてその選択は道徳的なものですが、清い被造物は衛生的で体に栄養を与えます。清い動物と清くない動物の区別は、モーセの体系よりも古く、ノアもこのような区別を認めています。食べて良い動物、魚、そして鳥などの選択は、今日に至るまでの何世紀にもわたる文化的な人間が作った模範に代替従っていることは注目に値します。これは決して偶然ではありません。神様が区別をつけられ、私たちが食べたいと思う動物と食べたくないと思う動物がいるのです。私たちが注目しなければならないもう一つの特徴は、特定の動物は、かの地で、 その時代には健康的だったかもしれないけれども、その他のところでは必ずしもそうではないかもしれないということです。今日私たちは食べるものに清い動物と清くない動物に関する命令は受けてはいません。この章にいくつかの偉大な道徳的論点があります。人間は罪の世に住んでいます。そして神様は人間にこの事実を認識することを要求されます。ですから私たちは善と悪を正しく選択しなければなりません。エデンの外にいる堕落した人間には今も神様がそこから食べてはいけないと言われる木があります。道徳的な目的は初歩的だと私は考えます。ペテロがあらゆる種類の動物が入った色譜が天から降りてくるのを見た時のことを覚えておられるでしょうか。神様がそれを食べなさいとペテロに言われた時、ペテロは食べたくありませんでした。その時神様はペテロに言われました。使徒行伝10章15節、神が清めたものを清くないと言ってはならない。続いて11節から15節、見ると天が開けており、大きな色譜のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。言い換えれば、規則を作られるのは神様であって、人間は神様の規則に従って決断をしなければならないということです。これはとても大きな道徳的なレッスンです。レビ記に戻りますが、11章の3節、動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べてもよい。これはどの動物を食べるかを決めるために従うべき規則でした。このことは申命記14章6節に繰り返されており、その章には牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、野羊が挙げられています。レビ記にはいくつかの清くない動物の実例とともに、判断の原則と規則が書かれています。申命記には原則と規則は強調されておらず、もっと拡大された清い動物のリストがあります。またレビ記には清いものと清くないものの区別がはっきりとされていますが、これはここで初めて出てくる新しい命令なのではありません。この区別は生物学的な区分ではなく、健康に関する要因が関わっています。例えばペルシャなどの異教の民は、特定の動物は良い神の作ったもので、他のものは悪い神の作ったものだとします。しかし本当の神様が全ての動物を作られたのです。他に創造者はいません。聖書の中で罪や徳を代表するからといって動物の性質が区分を決めるものでもありません。例えばライオンは清くない動物ですが、ライオンは主イエス・キリストを象徴し、ユダ族のシンボルです。そのためにキリストはユダ族の獅子と呼ばれるのです。今日、異教のカルトに見られるような魂と肉体の間の神秘的なつながりがあるわけではありません。動物の性質がそれを食べた人間に移されることはありません。そんなことはただの迷信です。人々が残酷になるのは肉を食べるせいだという菜食主義者もいますが、それも全くのナンセンスです。私はかなり意地の悪い菜食主義者に会ったことがありますと、マギー博士は皮肉を述べています。イスラエルにとって、清い動物と清くない動物の区別は、彼らをすべての民族から分離させるための神様のご計画の一部でした。 彼らは絶えず自分たちが住んでいるこの世界は清いものと清くないものとの選択がなされなければならない場所であることを思い起こさせられました。レビ記に戻りますが、11章の4節から8節。しかし反芻する者、あるいはひづめが分かれている者のうちでも、次のものは食べてはならない。すなわちラクダ。これは反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それから岩だぬき。これも反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。また野うさぎ、これも反芻するが、そのひづめが分かれていないので、あなた方には汚れたものである。それに豚、これはひづめが分かれており、ひづめが完全に割れたものであるが反芻しないので、あなた方には汚れたものである。あなた方はそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものである。ここにあるのは、清くない動物のリストです。菜食の動物だけが反芻をします。そのことで、肉食の動物は除外されました。神様は、ラクダを食べてはならないと警告されました。岩だぬきは、何かウサギのような動物で、岩間に住んでいました。今日、豚肉を食べてはいけないと強調する人たちがいますが、その人たちがウサギを食べてはいけないというのは一度も聞いたことがありません。豚はひづめが分かれていますが反芻しません。豚は絶えず食べているようですが反芻はしないのです。興味深いのは、豚肉は消化しにくい肉であるということです。豚は清くない動物です。そしてイスラエル人たちは、これらの清くない動物の死体に触ることも禁じられていました。9節から12節。水の中にいるすべてのもののうちで、次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち、海でも、川でも、水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でも、すべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべて、あなた方には忌むべきものである。これらはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべて、あなた方には忌むべきものである。動物の中でと同じように、ここでも鋭い線が引かれています。清い魚は目に見える二つの印がなければなりません。ヒレと鱗です。この規則は淡水魚にも海水魚にも当てはまります。水の中を這うものは禁じられていました。それによって水の中の被造物の大きな部分が除外されました。おそらく区別がとてもはっきりしているので、実例が挙げられていないのでしょう。イスラエルの魚は地中海かガリラヤ湖かヨルダン川から調達されていました。魚が民族の食物の大きな部分を占めていました。エルサレムの門の一つは魚の門と呼ばれていました。地中海からの魚はこの門を通って運び込まれていました。ネヘミヤの時代にこれが問題だったことは興味深いことです。漁師たちは安息日に魚を運び込んでいました。新約聖書を学んでいる人なら、主イエス・キリストの地上でのミニストリーの中で、漁は大切なものであることをよく知っています。主が召された最初の弟子たちは漁師でした。彼らは人間を取る漁師になると言われました。またイエス様は、天の御国は良い魚も悪い魚も捕まえた網のようなものだという例え話を語られました。マタイ13章47節から50節には次のように書かれています。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、 座り込んで、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて、歯ぎしりするのです。悪い魚と良い魚を決める方法は、その魚が大きいか小さいかではなく、レビ記の定めに従って決めるのです。ヒレと鱗の両方がある魚は清い魚、あるいは良い魚です。さて、このことは正しい者たちの中にいる悪い者を裁くことにどのように似ているのでしょうか。信者は聖霊様に駆り立てられ、キリストの義を身にまとっているものです。この二つが見分けるための印です。この二つが信者のためのヒレと鱗なのですと、マギー博士は述べています。13節。また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわち、ハゲワシ、ハゲタカ、黒ハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。鳥に関しては、魚や動物のように目に見える印はありません。でも、これらの清くない鳥に共通しているのは、彼らはみんな清くないものを食べるということのようです。大抵彼らは動物、魚、他の鳥たちの死骸を食べます。またここでは、パレスチナに生息する清くない鳥のリストが書かれています。このことは、モーセの体制がイスラエルの民とパレスチナの地のために意図されたものであることを示しています。今日このような鳥を食べる人たちがいますが、食べても食べなくても何の違いもありません。肉が私たちを神様のお気に入りにするわけではありません。ポイントは、これはイスラエルに区別をつけることを教えていたということです。彼らは何が清く、何が清くないかについて決定しなければなりませんでした。今日の私たちにとってのレッスンは、私たちが自分の行動と職業に関して決定を下さなければならないということです。私たちはキリストを受け入れるか否か、神様の御言葉を学ぶか否か、神様に喜ばれる歩みをするか否か、決定を下さなければなりません。それが今日の私たちへの適用です。この箇所はエリアの経験にいくらかの光を投げかけます。彼は汚れた鳥であるカラスに養われました。エリアはカラスを食べたわけではありませんが、カラスに養われたのです。神様に逐一従っていたこの神の人にとって、これはへりくだらされる経験でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の民の食べ物、清い動物と清くない動物というテーマで、レビ記11章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記11章20節から47節、神様の民の食べ物、清い動物と清くない動物、その2、清くない動物の死体に触ったとき、清い動物の死体に触ったとき、血を這う者による汚染、聖なる神様による清いものと清くないものの分類というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。